2月2日土曜日4時になりました。皆さん
こんばんは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多く知ってもらおうと私たちメディア局が毎週お送りする番組です。今日の放送はシエリと
ほのほのと
しーちゃんと
しぶかなと
はるきで
お送りします。さて2月に入りましたね。
そうですね、は
い、1月あっという間に終わってしまって、はい、2月に突入ということなんですが、
はい、
12ヶ月、1年12ヶ月のうちに、
うん、
12ヶ月のうちの1月があっという間に、
うん、あっという間に、
う
ん、
そう
ですね、
そう12分の1過ぎて、
そうね、もうついこの間年が明けたと思ったら、うんうん、もう1月が終わっちゃってはぁどうしようっていう気分でいっぱいです
、は
い、
そうですね、
はい、皆さんなんか1月から2月になったことで変わったこととか心境の変化とかあれば。
変わったこと
は特にないですけど、でもなんか、うん、新しい月になったからなんか今月も頑張ろうって気にはなりますね。
私はもう3年生が卒業しちゃって、わあもうどうしよう、もう3年生だよっていう。
まだ卒業してないですけど。
そうですね。
はい、あの私もしーちゃんと一緒で、周りの3年卒業の人たちが、うん、みんなあの2月から学校に来なくなってしまったので、うん、友達が本当に学校にいなくって寂しい感じでいっぱいです。
そうですね、はるき先輩は何か。
そうですね、僕もやっぱり3年生の友達、3年間今まで一緒にあの勉強してきた友達が、うん、まだ2日なので昨日だけなんですけれども、はい、2月に入って昨日1日いなくって、学校全体がちょっと静かなというか、人が少なくってちょっと寂しいなっていう、また今年もこの時期が来たかっていう感じですね、
うん、そうですね、まあ寂しくなってしまった2月なんですが、
はい、
今週も頑張りましょう。
はい、はい、
この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。
はい、どうもはるきです。ですね、先ほどお話ししたように、まあ高校生だいぶもう3年生の卒業者は家庭学習日ということで学校に来なくなってしまって寂しいんですが、先ほどここに来る前、その友達とお食事してきました。うん、久しぶりに学校外で会ったっていうので、ちょっとテンション高くなって、うん、あーなんかこういうの久しぶりだな、でもあともう1ヶ月したら卒業式であまり会わなくなるのかなと思ったら、また寂しい気分になってしまいましたが、また遊ぶ約束をしてきました。皆さんなんかこういうね卒業シーズンなので懐かしい思い出とかあったら教えてください。はい、
はい、というわけでこの番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。件名に彩りと入れて送ってください。彩りはカタカナ、彩りはカタカナでもひらがなでも番組名が伝わればいいです。
はい
はい、
ちなみに今回バレンタインデーがあるので、バレンタインの思い出とかみんなそういうのを送ってくれると嬉しいです。
はい、
はい、というわけでここからはザ・ドーリータイムスということで、はい、大通高校やその近辺で起こる僕らに関わる出来事をお知らせしたいと思います。
はい、
はいはい、じゃあ僕ちょっと読ませてもらいますね。
はい、
昨日2月1日大通高校メディア局は新込み大賞という賞を受賞しました。その授賞式が昨日でした。
はい、
2月3日明日ですね、節分です。
は
い、そしてこの2つ後で詳しくお話ししますが、
はい、
もう一つお知らせがあります。
そうですね、
2月5日から11日の間で開催されます札幌雪まつり、うん、こちらの交通安全喚起のアナウンスというのをメディア局が担当してみました。見ました、
見ました、
担当させていただきました。
させていただきました。
詳細をどうぞ。
はい、雪まつりの時に出る臨時バスの中で私たちメディア局のみんなが交通安全の呼びかけをします。
はい、
はい、
そしてこの呼びかけが大通公園でも30分に1回くらいのペースで流れることが決定しました。
イエーイ。
あのこのね最初お話しいただいた時は、はい、臨時バスということで札幌駅から大通公園あとは丸山の会場だったりっていうことをつなぐシャトルバスの中で、はい、交通安全喚起のアナウンスということだったんですが、先日追加で大通公園の会場の方でも30分に1回流させてくださいということで、はい、またお知らせがありまして、
すごいですよ ね、
来週お送りする B チームの方でもこのお話詳しくやっていますが、
はい、
ね、その時はまだ決まってなかったので ね、ちょっとテスト期間に入ってしまうので収録したんですが、その時はまだこのお話がなかったので、ね、新情報です。
イエーイ、
メディア局どこまで大きくなるんでしょう
ね。そうですね、私この放送の前に今の雪まつりのアナウンスをやるということを聞いたんですけど、
はい、
いつの間にそんな話が進んでたの。メディア局すごいじゃんって思いましたね。
そうですよね、はい、こんなことになるとは思ってもいなかったので、うんうんうん、みんな驚き状態です。
ですよね、
はい、そしてこの雪まつり会場のアナウンスはどんな経緯でやるようになったのかなどをブログの方で紹介しているので、うんうん、皆さん見てくれたら嬉しいと思います。
はい、あの、はい、大通高校メディア局ブログというのをやっておりまして、
はい、
大通-cc.net というサイトがありまして、 そうですね、そこでメディア局ブログ、はい、ブログというのを解説しております。あの、はい、多分メディア局とか大通高校って検索したら出ると思うんですけれども、
はい、
大通高校公式のホームページの方にもリンクが貼られておりますので、ぜひですね、うん、皆さんそちらからアクセスしてみてください。
はい、
あのね、興味持ってる方いえば、こういうちょこっとした情報から、日常なんかのこう、
う
ん、出来事なんかもみんなが、
う
ん、
ま
あ、週に2、3回更新してるので、ぜひぜひ見てもらえればと思います。
今まで何があったかも見れるという。
ね、
そうですね。
振り返ってみると、こんなにいろんなことがあったんだ。
うん、
食堂のメニューとかも載ってますよね。
そうですね。
美味しそう。
見てるだけで結構楽しめれると思います。
はい、はい、そちらにこの経緯詳しいこと書いてありますので、ぜひ見てください。これあれだね。みんなここにいるみんなは録音したよね。
はい。渋かのも知ってないね。
渋かな以外の4人、僕含め4人は録音させてもらいまして、はい、そういう風に流れるよっていうことだけで、うん、誰が喋ったものが使われるかとか、そういう詳細は一切聞いてないので、わからないんですけれども、ね、使われてるということで。
臨時バスの中では全員が喋ったものを、
う
ん、
全員というか、ね、
7人くらい
で録音したものを使わせてもらうということなので、
ね、
30分に1回で大通会場ってことは、多分バス乗るほど遠くから来ないよっていうような人でも、全然聞くと思うので、もしこのメンバー聞く覚えがある声が聞こえたら、お知らせしてください。僕らもね、ぜひぜひ行って確認していきたいと思います。
そうですね、
聞いてみたいですね。
ね、
全く聞いてない声もありますよね。
全然ラジオには出てない生徒なんかもいるので、
うん、すごい、この人はこの人だって分かる人と、
そうそうそうそう、
全く分かんない、初めて聞いたぞっていう
人ね。
そうですね、
でも私たちよりちょっと喋り方が上手いなっていう人もいたりする。
あ
皆さん聞いてください。
はい、聞いてください、お願いします。
はい、ほのほのです。この間、うちのおばあちゃんが50年ぶりに通学の同級生と会ったというか、まあ、同窓会みたいなのを開いたっていう話を聞いて、約50年ぶりって聞いて、はぁーって言うけど、その後にうちのおばあちゃんが、いや、約半世紀会ってないんだよねって言うと、なんかすごいスケールがでかくなった気がして、半世紀みたいな。ちょっとなんか、言い方によってはいろいろと違うんだなと感じました。で、まあ、こう自分が50年後ってまたこうメディアのみんなとか他の友達とかとって会える気します？
しますか？
はい、本当ですか？
僕とか渋かなんか68歳
そう
68歳、
もう退職してるかもしれない、
多分今の、まあ、このね制度的なのでいけば65歳60歳で定年退職ってことになれば、うんうん、ねもうだいぶ余生を過ごしてるっていう感じで、
会えるような感じします、
うん、しますよね。
ね、
まあ、うん、その時にはみんなシワクチャになってて、
誰って
なりそうですよね。
そうですね。
あの時のラジオでさ、あ君は誰？
で、あのちょっと会話がこう行き来できてない感じになりそうな気もしますよね。
そうだね。それはあるかもしれない。
うんうん、
同窓会楽しみです。
楽しみですね。
さあ、ここからは2月1日に行われた第3回、はい、新コミ大賞の表彰式についてしーちゃんが作ってくれた原稿を見ながらお話しします。
はい。
まずこの新コミ大賞って何という方が多いと思いますので、新コミ大賞の説明を簡単にします。
はい。
新コミ大賞とは、
はい、
北星学園大学の文学部心理応用コミュニケーションが主催の高校生と大学生を対象としたコンテストのようなものです。
で、あの心理応用コミュニケーション学科っていう、ね、
学科
で、
そ
うで、あの通称化新コミということで、はい、心理学の心とあのあコミュニケーションのコミを取って新コミ、うんうん、
新コミの心は新しいとかではなく心なんですね。
そうそう、心の方ね。
そうですね。
で、新コミ大賞、
はい、うんうん、なるほど。
新コミ大賞って言われてもなんだろうってしか思わないですもんね。
で、このコンテストは映像作品部門、
はい、
テキスト作品部門、うん、イベント活動部門の3種類があります、
うん、はい。
で、一昨年2010年度は大通通信、
うん、
これの前のラジオ番組ですね、
はい、
それで審査員特別賞を受賞したんですよね、
うんうん、
それはイベント部門でですよ ね、
ね、
うんうん。そして今回メディア局が新入生歓迎用に作った映像を映像作品部門に応募したところ、うん、
ところ
新コミ大賞をなんと
なんと
受賞しました。
イエーイ、すごいですよね。
ね、
これ作ったのって宮永先輩ですよね。
はい、あのね、春休みとか、あとまあ冬休み中にもちょっと録画した、録画というか、なんか撮影したりして、
そうですね、
春休み中に編集してということで、はい、今年の1年生、あのね、ほのほのとしおりちゃんが出た新入生歓迎会で流した映像です。
そうですね。
うん、すごいですね。
ね、あの内容としては、あのね、プロフェッショナルっていう、まあ、NHK の番組があるんですけれども、それをもとにちょっとかっこよく勧誘しようよみたいな、うん、メディ君こんなにかっこいいんだぜ、うん、君らも入れよっていうような
かっこいい印象ありました、ね、
コンセプトで作ったら、それをちょっと応募したんですけれども、うん、まあ、あの編集技術だとかそういうところも含めていろいろな評価点があるんですけれども、うん、まあ、新コミ大賞ということで、あの全部の部門合わせた大賞をいただきました、
うん、おすごいですよ ね、
ね、
すごい。最初このコンテストに応募するっていう
そうそうそうそう、最初全然そんなのなくて、後からこう募集要項みたいなのを見せてもらって、
う
んうんうん、あ、じゃあ応募するかって成
り行きでみたいな感じ。
今回なんか映像作品部門が6作品応募されて、審査員の方々も悩んだらしいということを審査員、あの、ね、審査委員長の方がお話ししてましたよね。
そうですね、
そうなんだということでね、昨日2月1日に北星学園大学で行われた表彰式にメディア局員6名で行ってきたということで、
はいはい、
と行ったのはほのほのと、はい、しーちゃんとはるき先輩、
はい、そうです
ね。どうでした？
すごい楽しかったです。
すごい、
メディア局の顧問で、うん、前に北星学園大学に行っていた先生がいて、その先生が私たちを学校案内というか、うん、
はい、
そのような形もさせてもらって、はい、すごい楽しかったですね。
大学見学もできたんですね。
そうなんですよ、一石二鳥というか、
お得感が、
はい、宮永先輩は2回目ですよね。
そうですね、2年前の時にも、直接というかあまり僕はそっちの方に関わってなかったんですけれども、
はい、
ちょっと授賞式の方に参加させていただきまして、その時にも行って2年ぶりにまた訪れてましたね。
ほのほのはどうでした？
私はもう普通にあの、うん、あのもう私も新入生歓迎会だったんで、うん、もう見て入った身なので、
うん、
特にこうあれだったんですけども、普通に好奇心で大学行ってみたいって言ってついてたんですけど、
はい、
もうやっぱりその新コミのこう他の作品とか見たり、う
ん、
その大学見学とかいっぱいして、
はい、
あ、なんかやっぱ何か違う、やっぱ今までいたところと何か違うと思ってすごい新鮮でした、
うん、そうですね。
あの大通高校ってよく他の学校の生徒さんだったり、まあ、外部の方からすると、うん、あの大学っぽいってよく感想として言われるんですけれども、そんな高校に通ってる僕らでもやっぱり高校と大学って規模だったり雰囲気も全然違うなっていう、
うん、全然違うって思いました。
そう、あのやっぱり規模が違いますよね。
そうですね、
すごい、なんどこに何の建物があるのか全く分からずに、ついていくだけしかできなかったんですけど、
きっと一人になったら迷子になっちゃうとか思いながら歩いてました。
わ、ね、かります。でもね、楽しめたので、
はい、
よかったと思いますよ、
はい、ね、はい、 今これし新入生歓迎会のビデオということですけれども、はい、今年も新入生歓迎会のビデオを僕ではないんですけれども他の人が作っているので、はい、もし大通高校に入った暁には、うん、皆さんぜひ見てメディア局に入ってください。
ぜひ勧
誘
勧誘も兼ねて、
はい、はい。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 e-mail アドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。彩りはカタカナでもひらがなでも番組名が伝われば何でも OK です。
はい、しーちゃんです、はい。
最近暖かくなって雪が溶けてきたりしていますよね、
う
ん
うん、そうですね。
でもね、やっぱり夜になると、
うんうん、
つるつる路面になってもう歩くだけで精一杯となってしまい、
うん、そうですね、は
い、よく転んでしまうということがたくさん続いています。
はい、
なので皆さんも転ばないように気をつけて歩いてください。
はい、
はい、そしてここからは節分の話をしたいと思います。
イエーイ。
明日ですよ。
明日ですね。
そうですね、うん、節分ってもうみんな家族でやるのかな。
そうですね、家族で、うん、
休みだしね明日。
ああそうだね、
日曜日。
あ、じゃあ親とかもみんないますか。
いるね。
そうなんだ。
お父さんもいますね。
私はなかなかみんなが休み揃わないので、うん、夜になって帰るみんなでやるんですよ。
あ、だいたい夜に恵方巻き食べた後にやんない。
そうなんですか。
うちは恵方巻きを食べてその後に節分の豆巻きを、うん、何ですか、こうデザートじゃないけど、うん、豆巻きして豆を食べるっていうご飯の後に。
なるほど。
みんなもそう。
私の家は気づいたら豆まき制度がなくなってて普通に恵方巻き食べて、
うん、
でよくある普通の袋に入ってる大きい、うん、このなんか加工された豆的な何かをむさぼりながら、うん、今日も節分だねって言って終わりです。巻かないです。豆
年の数とか、
う
ん、
もうガン虫です。
ガン虫ですか。
ガン虫です。
おや、
もう普通に
食べたいだけ、
うん、ボリボリ食ってる感じのあれです。
僕はね、はい、年の数ってさ、
はいはい、
落花生って普通2つ入ってるじゃないですか、
うんうんうん、ピーナッツね、
はい、あれが出てきた時に年の数って言って、うん、あれは中のピーナッツ2個で2個と数えるべきなのか、それとも落花生から1つで1個と数えるべきなのかって、
うん、私は落花生から1つで。
私もそうですね、
その方がいっぱい食べれるし、うん、
そう、あれだよね、ね、成人してない人20個以下10何個とか、
うんうん、だからもう小学校の時とか少ない、嫌だって
食べた気しないですよね。
まだいっぱい食べるってわがまま言っていた、
うんうん、そうですね、
はい、
うちの家族は、
はい、
節分で豆は年の数だけ食べるって言うじゃないですか、
はい、
でもうちの家族は節分で食べるものを大体それ年の数だけね、それ年の数だけねみたいな感じで制限していくっていう遊びをよくやるんですよ、
うん、
なんか何だったっけな、ケーキをみんなで食べようって言った時に、
うんは
い、
うんうん、
あ、君17口までねって言われて、
なって一口大きくするしかない。
みんなこれで食べきれるの、うん、みたいな。
あ、お父さんとかお母さんとか大人になると40何口。
そうだ、
あらずる
い、あらずるい。
そう、おじいちゃんおばあちゃんとかになると70、80何口とか。
そんなにいらないって言
いません。1人でケーキ1個とか食べちゃう。
いやでもね、だから節分になると毎年早く年がもう重なればいいのにって思ったり、う
ん、思いますね。
もうちょっと食べたいっていう願望がずっとあります。落花生買うと鬼のお面がついてきたり、
ね、スーパーなんかで買うと、
はい、
ついてきたり売り場に置いてあったりね。
そうそう、皆さんは使いますか。
使いますね。
おシェイは使う、
はい、
宮永先輩は。
うちも使えますね。あれってね、こう豆まきするときに、
うん、
うち弟が2人いるんですけど、うん、僕かお父さんが鬼の格好をしてというか、お面つけて、うん、それに向かってこう鬼は外、服はうちってやるっていう。
びっくりした、赤い全身タイツか何か。
今日
正月
そこまでやんないです。
とか
シェアは誰がやるとか決まってますか？
私はずっとお父さんだったんですけど、うんうん、最近になって私ですかね、
うん、へーそうなんだ、
はい、
私の家はみんなじゃんけんして、うん、負けた人がやるってなっていて、でも飽きたから買われってなって買われあったりしますが
そうなんだ。
そうなんですよ。す
ごい。うちではね、はい、鬼っていうのが決まってなくて、
うん、
外に投げる、うん、うちの中に投げる、うん、終わりっていう感じなんですけど、鬼は外、福は内っていうね、うんけど、あの、今年誰か鬼をやろうっていうことになって、全員一致で犬っていうことになりました。
犬犬
生後4ヶ月の犬に向かって豆をぶつけて。
かわいそう。犬は、犬って大丈夫なんですかね。当たったら痛いです
よ。多分冗談なので。
あ、よかった。
よかった。それは
多分豆を投げたら犬がめちゃめちゃビビって逃げると思
います。そうですね。
うん、
でもお父さんたちに向かって投げるのってやりにくかったりしますか？
やりにくいです。
え、うちなんかもう、あの全力っていうか、 なんか全力で投げても、うん、それを投げる側の時って子供だからそこまで力ないから。うん、
ああ。そう。ね、もう私たちは遊び半分でいっぱい投げろってぶつかったらこの人勝ちなとか
やりますね。
ゲーム感覚でやってますね。え、でもみんな投げたりするんだね。
しますね。
マンションの人って玄関にも投げますか？マンションの人いますか？家が
マンションじゃないですね。
一軒家。
私も一軒家です。
じゃあ私だけか。マンションなんですけど、
はい、
もう玄関に投げると隣の人もいるから、どうしよう、ゆっくりね、静かにだよってなって、で投げて即みんなで集めて
なんか可愛らしいですね。
はい、そんな風に毎日節分をしていますね。
毎日ですか？
毎日じゃない、毎年ですね。楽しいです。
シェリです。と昨日の夜、
うん、
こう帰る時に雪だるまを家の前で作ったんですよ、
う
ん、ちっちゃめの雪だるまを、
うんうん、
そして朝外出する時に見てみたら、
うん、
もう溶けちゃってたんですよね、あったかくて、
うん、
でそれを残念だなって眺めてたら、
うん、
あの上から雪がバサッと落ちてきて、うん、あ、これ危ないなと思ってさっきしーちゃんも言ってたんですが、
はい、
あったかくなったことで転倒したり、
うん、
と落雪なんかにも注意して毎日を過ごしていきたいなと思ってます。
気をつけて、
ね、はい、
あの家のね先っちょのところに庭とかにあるこう雪拾って雪だるま作ったりするよね、うんうん、僕もこの前作ったんですよ、
はい、
そしたらまだこんなにあったかい日が続いてたわけじゃなかったので、
うん、
作って置いといたら次の日ちょっとあ溶けてるなって、雪が湿ってなってるなと思って、うん、夜帰ってきてみたら、
うん、
あの表面がこうツルツルになってるっていう、氷になってコーティングされてるっていう雪だるまになってました。
怖いですね。怖くないや。ちょっと路面の話になっちゃった、はい、じゃあ自己推薦まで、
はい、
大通高校の自己推薦入試まで2週間を切ったということで、
は
い、はい、ここからは入試の話をしたいと思います、
ね、受験生の皆さん準備できてますか？はい、
私の時はできてなかったです。
私なかったです。
もう1年前は鼻水垂らしてデローンってしました
あれだよね、この前倍率というか志願者の状況みたいのが出て、
あ、出たんですか？
出た出た、あと 2週間ぐらい前かな、ちょっと詳しい日程と、あの数字はあの頭の中にないのでちょっとお教えすることができないんですが、
うん、
出て、ああ今年もこんなんかって、あの覚えてたのが、
はい、
出願者数かな、自己推薦入試なのか、それとも、自己推薦入試と一般入試合わせた全体なのかがちょっと、詳しく分からなかったんですが、うん、
はい、
今年は午後部が一番倍率というか、高かったですね。
そうなんですか。
うん。
私の時は確か午前部が一番多かった、
ね、まあ、例年だと午前部、午後部、夜間部の順番で、
うん、
自己推薦入試の場合は夜間部が一番定員が多いっていうのもあるんですけれども、
うんうん、
そういう風に順番がなってたんですけれども、今年はパッと見、午後部が倍率高いなっていう印象ですよね。
人気のだね。
人気なんですかね。
ね、
うん、
朝も切れなかったりする
というのもあるのかな。あとあれかな、昨年までの倍率をこう踏まえた上でみたいな、
あ、
今までだと午後部がちょっと倍率低いからこっちの方が受かりやすいのかなっていうような人が集まってるとか、まあ、いろんな状況ね、理由はあると思うんですけど、
そうですね、
ね、というのがもう2週間切って、
そうですね、
じゃあ
普通の受験より全然早い、普通の受験はあの、
う
ん、ここの高校も合同で3月に、
うん、そうですね、
そうですね、
ね、この中自己推薦で受かった人、
はい、
はい、あ、シェリーと
シェリーちゃんとほのほの
としーちゃん、
私ですね、
ね、あ、渋かなは編入生、
ね、
まあ、いわゆる転校生、
はい、初めて知りました。
あ、そうだ、
はい、
あの僕は一般入試、うん、自己推薦も受けたんですけれども残念ながら受からなかったの で、
はい、
っていう感じでしたね、
みんなは最初から午後部になりたいって出願しましたか？
と私は午前部に入りたくて、うん、午前部に出願して、うん、倍率を見てみたらなんと自己推薦 4.1倍、うん、
あれ
って高いぞ、やばいぞ、
ね、単純計算で4人に1人入れるみたいな状況ですね、うんうん、
で40人30人、うん、かな、
うん、
の中だったんで、うん、120人以上受けるのかみたいなガクブルしてましたね。
わかる。ほのほの、
うん、私は一応午前部第一希望午後部第二希望で、残念ながら午前部落ちての第二希望の午後部入学で、まあ、でももうこ大通りに入れればまあ時間帯は別に何でもいいかなと思ってたんで、うん、まあ、特に今は午後部で、いや、 やっぱり午前部が良かったってなることもなく、うん、まあ、午後部の方が良かったかなと自分の生活習慣というかに合ってたんで、うん、とか思ってます。
それはいいことだよね、
うん、
でも結構みんなそういう人多いですよね。
そうですね、
そうですね、
こっちこっちになったけどこのままで良かったなっていう人が結構多くて、うん、びっくりしてます
ね。
うん、
自己推薦入試ね、うん、作文と面接っていう、
はい、
そうですね、
あれね、みんな練習した？
しました。
しました。
作文はしました。
割れたぞ。
あれ
あれ
あれ、しえりちゃん作文も面接もしてない？
してないです。
すごい。
と作文を書くのは、はい、大通高校の作文のお題って、
うん、毎年違うんだよね。
毎年違いますね、
は
い、
私の前だか前の前だかは優しさについて、
うん、
結構 ありますね。ちょっと待ってくださいね。
おあるんですか。
今まで今年で5年目なので5回ということだったんですけれど、うん、僕の年かな、思いやりについてっていう、テーマが与えられてこれについてあなたが思うこと、あなたの身近にある、僕の場合は思いやりだったんで、あなたの身近にある思いやりについて作文を書きなさいっていう、こう字数何文字でっていう風に、
ありましたね。
私確か地図なについてかな。もうあまり覚えてない。
つながりですね、
つながりか。
そうですね、初年度から成長、信頼、うん、思いやり、はい、つながり、うん、幸せっていう、
はい、
幸せ難しかった、
幸せでしたね、
はい、
そうなんだ。これ今まで過去の話なので、はい、今回どうなるかっていうのは全く予想ができないので、
う
ん、
そうですね、
まあ、でもちょっとこれ大通高校の自己推薦受ける人にはちょっと必見のお話だったりしますよね。
基本的に何が出るか分かんないっていうので、うん、文章を書く練習をしてほしい、
うん、
文章を書く練習をするのに、まあ、こういう、ね、単語でテーマみたいな、
うん、
あるとちょっとやりやすいんじゃないかなと。
そうですね、
うん、そうですね。
ほのほのはどんな風に？
私はもう、まあ、中学の時の担任の先生が国語の先生だったんで、すごい親身にやってくれて、うん、もう私の作文の練習は一パターンだけで、
うん、
もう中学で何やってきたかで、どう頑張ったか、それを高校でどう生かしたいかを、
うん、
もうそれすら書けてればもう、うん、どうにでもそのお題にはねじ込められるからって、ちょっとひたすらそのパターンを覚えろって言われてずっと書いてて、面接の練習はでもほとんどしてなかったです。
あ、そうなんだ。
もう作文の方に力を入れてた。
しーちゃんはどうですか？
私は作文はテーマを勝手に決めて自由に書いていただけで、うん、で面接の練習の方に結構力を入れて、
ほのほのと逆ですね。
そうですね。
私は周りに先生から、
はい、
面接なら多分この子は大丈夫だろうって言われていたので、
うんうん、
なんか面接で何聞かれても話せるように頑張って練習しましたね、
うん、おー、すごい。
でも結局面接もなんかすぐ終わっちゃったんで、こんなに早く終わるんだ、うん、
あ
で面接一人ずつでしたか、
一人ずつ
でしたね。
そうですよね、
ね、高校によっては集団面接というか、うん、何人かの試験官と何人かの生徒ということなんですが、うんうん、
私たちの高校個人面接
です、ね、そうですね、個人面接ということ。今年どうなるか分かんないですけど、僕らの時は2人の面接官の先生と1人僕ら生徒
という、う
ん、
そうでした。
私たちもそうでした。
でもそれでも結構いろんなところで面接やっていたから、どんなに先生いるんだろうってちょっとびっくりします。
人数が多いということで、いろいろ面接に使える部屋がたくさんあるので、そこで何か同時に、
そうですね、
僕の時の話なんですけど、まあ、休校舎ということだったんですけれども、それがちょっと寒かったりとかだったんですけれども、うんうん、ここにいる他の3人は多分新校舎、
はい、
今の校舎で面接を受けたと思うので、受験生の皆さんね、そこの点ね、もう、うん、あったかい、
あった
かいんですけど、まあ、防寒とか、ね、うん、調節できるようにしてきてくださいっていう。
緊張でお腹痛くなったり、
そうそうそう、
ありますね。
そう、今みんなは友達と一緒でしたか？
私はそうですね、幼なじみと一緒に受けました。
みんな結構友達と一緒に来たりもしますね。
だから大体学校ごとで番号が振られてるのかな。
そうですね、はい、そうですね。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか？大通り高校は北2条西11丁目にあります。さあ、はい、今回の放送はですね、
ことが多かったですね。
そうだね、はい、今までとかこれから起こること、
うん
うん、
結構身近なことを報告したり、
節分とかね、自己推薦入試とか、
そう、
2月のイベントね。
そうですね、
全部2月に関して、
うんうんうん、
一番なんだろう、話しやすかったのは雪祭りとかかもしれ
ないですね。そうですね、
雪祭り、うん、みんな行きますか？
行きます、
行きます。
大通高校、
はい
ね、さっきちょっとおっしゃったように北2条西11丁目にあるということで、
はい、
大通高校の方から大通公園まで出ますと西11丁目なので
そうですね、
西11丁目まで会場が大通公園ありますので、はい、全然皆さん行けると、
はい、そうです。
だから僕ら結構ね、学校帰りに寄って帰るっていう生徒も多いじゃないでしょうかね、はい、
そうですね。夜間部はなかなか行けないんですけど、
でも逆に夜間部でそれまで授業入ってない人とかって、うん、逆に朝とかこう来る時に見てくるなんていう人もいるんじゃないかなと、
う
ん、
そうですね、
うん、
楽しみです ね、
はい、そうですね、
今年はどんな出動があるのか、
ね、ね、大雪像ってありますよね、大きいやつ、
はいはい、
自衛隊の皆さんが作ってくださってる大きい大雪像なんですけれども、はい、西10丁目まであるのかな。
そうです
ね、11丁目の駅で降りると、
はい、
11丁目側の出口から出てくると後ろ側しか見えないと、うん、で後ろ側からしか見えないと、こう完成予想図すら貼ってないところなので、
あ、
ちょっと気になる
そうですね
ではそれを楽しみに、
はい、
頑張っていきましょう、
はい、
今日の放送はシエリと
ほのほのと
しーちゃんと
しぶかなと
はるきで
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。また来週。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。